第1回定例会での質問の機会をいただきましたことに感謝いたします。通告に従いまして2点の大項目について質問させていただきます。大項目1点目としまして、看護学校誘致の必要性についてお伺いいたします。現在北海道14管内において看護学校を誘致していないのは、管内は留萌管内と根室管内の2か所となっております。今後一層加速する少子高齢化に対して、地域住民として地域医療を守り育てることの大切さについて、看護学校の誘致の必要性、重要性の観点から質問させていただきます。以前留萌には留萌医師会看護高等専修学校があり、留萌管内や北海道内から2学年合わせて50名程度の看護学生が看護師を目指し、病院や医院などで働きながら勉学に励んでおりましたが、1999年の卒業生を最後に閉鎖となりました。市内はもちろん、市外からも多くの学生が継続的に留萌市に籍を置き、医療・福祉従事者の確保や人口増加の一因として重要な位置づけと考えられます。以上のことを踏まえ、中項目1点目、進学・就職による人口流出と少子高齢化に伴う人口減少についてお伺いします。留萌市人口ビジョンにおきまして、進学や就職による若年層における人口区分の転出が特に多く見受けられます。また、産業別の就労状況として、男性では公務員が 21.2%、建設業が 16.8% となっており、女性では医療・福祉が 25.3%、卸売業・小売業が 17.8% と、女性では医療・福祉への進学・就職を希望する者が多いことがうかがえます。人口ビジョンで述べている目指すべき将来の方向性の中で、社会現の視点からの対策として、地域産業の振興により、地元学卒者や大学へのなどへの高等教育卒業後に、生まれ育った留萌で就職ができる雇用の確保や、一次産業の担い手の確保、新たに起業しやすい環境づくりを進め、生涯生まれ育った留萌で安心して暮らし続けることができる環境を整備する上でも、医師の確保、地域医療の充実を図るとありますが、子育て環境の変化として、少子化に伴い児童数が減少を続け、学級数の削減や小中高校の統廃合が進んでおり、2校あった高等学校も1校に統合され、子どもたちの教育環境の縮小が顕著になっております。また、学校の縮小に伴い、教職員も削減となり、家族などを含む人口減少の一因にもなっております。このように地域を支える生産人口の減少や、若年層の流出、人口流出による減少についてどのように捉えられているか、市長の考えをお伺いいたします。次に中項目2点目の今後の留萌市の人口形態についてお伺いいたします。人口減少に伴い住民生活に与える影響として、地域コミュニティの維持や世代間の支え合いの低下、地域経済に与える影響として、地域内での経済活動の低下や企業の生産・雇用の低下、また雇用の場を求めて人口の流出、大学などの高等教育機関卒業後に地元へ戻っての就職も減少することが考えられます。また、市内経済は留萌市民のみではなく、近隣町村の購買拠点ともなっており、近隣町村の人口減少による衰退も懸念されております。地域経済に与える影響として、 財政規模の縮小と市民負担の増加が考えられ、市税などの収入の減少が続き、生活に欠かすことのできない除排雪や上下水道、道路整備を縮小せざるを得ないという事態も想定されます。人口減少が進む一方で、国民健康保険や介護保険などの社会保障費は増加を続けており、本人負担だけではなく行政運営にも大きな負担となっております。またさらなる高齢化の進展により、医療費や介護費負担の増加が続くことにより、さまざまな分野において大きな影響を及ぼすことが懸念されます。市といたしまして、人口減少の対策としてどのような手段を考えているかお伺いいたします。3点目としまして、地域を支える医療看護の必要性についてです。医療福祉の場において医師看護師不足が叫ばれておりますが、産業別の就労状況により女性の医療福祉への就職を希望する者も大勢いる中、地域の受け入れ体制の見直し、教育機関の充実に対し、時代に沿った柔軟な行政運営が求められております。北海道内での進学校と同様、衛生看護科への進学が可能な高校は、美唄市の美唄製菓高等学校、稚内市の稚内高等学校の2校で、1966年より衛生看護科を設置しております。稚内高等学校においては、2002年より衛生看護科5年一貫教育を開始しており、近年の人材確保と教育に力を入れていることがうかがえます。留萌市においても、看護の教育者となる医師看護師の確保は厳しいものと考えますが、以上の観点から、地域の教育環境の充実、継続した担い手の確保、人口流出の方は少子高齢化への対策などの観点から、現在の留萌高校への衛生看護科の設置が望ましいと思われますが、看護学校または衛生看護科誘致の必要性について市長のお考えを お聞きしたいと思います。また地域の教育環境の充実、少子高齢化への対応策としても衛生看護科の誘致が望ましいと思われますが、留萌高校への誘致に向けた育成活動について市長の考えをお伺いいたします。続きまして、対項目2項目、留萌港南岸整備についてお伺いいたします。留萌港は留萌地方のほか、旭川市を中心とする上川空地の産業、生活物資の物流拠点として昭和27年に重要港湾として位置づけられており、明治43年の第一期拓殖計画によって港湾整備が進められ、現在、小丹浜地区や三泊地区に大型岸壁を整備し、物流拠点としての機能強化を図ってきました。また、留萌港南岸は、年間を通して市内以外からの多くの釣り客でにぎわい、観光、イベントなどでも利用されております。しかし、港湾内全体の老朽化が著しく、長期間滞在を余儀なくされる釣り客にとって、トイレや食事の問題、また港内の道路整備不備が多数見受けられ、家族連れの釣り客も多い中、安全とは言い難い状況が見受けられます。港は物流の拠点ですが、海のない方々からすると、釣りに来ること自体が観光の一環として、休日を家族と共に港で過ごされる方、また地域住民にとっても交流の場として大きな役割を担っております。以上を踏まえ、中項目1点目の質問に移らせていただきます。留萌港は長年の暴風と大雪に見舞われ、 港港湾全体の破損や老朽化が著しい状態となっております。市では継続的に港湾内の整備を行われておりますが、留萌港南岸整備の経過年数と今後の整備についてお伺いいたします。中項目2点目といたしまして、道の駅との関連についてお伺いいたします。深川留萌自動車道の全線開通を目前に控え、留萌市としても広域交流拠点として、また交流人口の増加や観光を市への誘致誘導や情報発信などに大変力を注がれております。この自動車道の全線開通に合わせ、道の駅のオープンを目指してこられましたが、重要港湾留萌港に隣接されている強みを生かし、港オアシスへの登録も視野に入れ検討がなされています。留萌に観光で訪れる市外の方々にとってとても魅力的な施設となり、留萌市イコール海のイメージも交流人口を確保する大きな要因となるかと思われます。港オアシスの代表施設候補とされる船場公園管理棟と港の間には国道231号線が走っており、目前に見える東岸から直接南岸への移動はできず、船場公園から港へ抜けるためには大きく迂回しなければなりません。港オアシスとして海を大切に大々的に売り出すとするのであれば、人の流れを考慮した港湾整備が必要と思われますが、海遊船について具体策や改善策を考えであればお伺いしたいと思います。また港との連携について構想がございましたら併せてお願いいたします。最後に中項目3点目となります。観光客と釣り客への対応と人口拡大への方向性についてお伺いいたします。港での釣りを楽しんだり、市外から港へ訪れる場所として留萌港南岸が代表的な場所と感じております。ネットでも留萌市の釣り穴場スポットなど紹介されており、留萌港の人気がうかがえます。このように年間を通して訪れる方々にとって問題とされる事項としまして、トイレや食事などが挙げられます。食事は留萌市内のコンビニエンスストアや飲食店を利用されている方が多く、留萌市に対して継続的な貢献をいただいていることが見受けられます。トイレに関しては船場公園まで移動するのであれば車での移動が必要となり、港湾内での集結が困難となっております。港を楽しみ再度訪れたくなる港づくりに向けて、今後も継続した環境整備が重要と考えますが、対策として考えられる事項がございましたらお伺いしたいと思います。以上で1回目の質問を終了させていただきます。ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
横田議員のご質問にお答えいたします。はじめに大項目1点目、看護学校誘致の必要性についての中で、中項目1点目、進学・就職による人口流出と少子高齢化に伴う人口減少についてとして、地域を支える生産年齢人口の減少や若年層の人口流出について、これらの現状をどのように捉えているのかということについてのご質問ですが、留萌市における人口減少の要因といたしましては、生産年齢人口の減少の割合が大きく、若者世代、働き盛り世代の減少が深刻であり、進学や就職の関係で転出することが人口減少の要因であると考えているところであり、さらに観光庁の出先機関の統合や縮小、民間企業の支店などの 廃止、単身赴任世帯の増加、さらには近年の出生数の減少などにより人口減少が進んだ結果と捉えているところであります。生産年齢人口の減少や若年層の人口流出は留萌市だけではなく東京圏を除くほとんどの自治体が抱える大きな課題でございます。私といたしましては人口減少や人口流出に対応するため経済界との連携を強め国や北海道の施策を積極的に活用し市民生活の基盤である地域経済の活性化と雇用の確保を図ることを進めてまいりたいと考えているところでございます。次に中項目2点目、今後の留萌市の人口形態についてとして市の人口減少対策としてどのような手段が考えられるかについてのご質問でございますが、平成27年10月に策定した留萌市人口ビジョンでは将来目指すべき目標として令和22年の推計人口を平成25年発表の国立社会保障人口問題研究所での推計値よりも1008人上回る1万4678人と推計し、現在策定中の留萌市人口ビジョン改訂版におきましても、国の長期ビジョンや北海道の人口ビジョンの将来推計に変更がなかったことから、これを勘案し、目標人口の変更は行わなかったところでございます。平成27年に策定した第1期留萌市総合戦略においては、自然減及び社会減の両面から人口減少抑制に取り組むため、さまざまな施策に取り組んできたところでございますが、人口減少率の緩和には至っていないところでございます。今後におきましても、現在、策定中の第2期留萌市総合戦略で取り組んでいく地域産業や一次産業の振興による経済戦略、健康づくり、地域医療の充実による留萌ブランド戦略、学校教育や社会教育を推進する留萌サポート戦略、さらには市政執行方針で掲げた3本の柱に沿った子育て環境の充実や関係人口の創出、拡大などの施策を着実に実施し、人口減少抑制に向けて取り組んでまいりたいと考えております。次に、中項目3点目、地域を支える医療・看護の必要性のうち、看護学校または看護科誘致の必要性についての私の考えに対するご質問でございますが、留萌市内における看護学校誘致に向けた取り組みの経過につきましては、准看護師の養成を目的として、医師会付属の留萌準看護学院が昭和40年に開校され、その後、市、留萌市議会、関係機関などが長期にわたり、北海道に対して、市内への同立高等看護学校の設置を継続して要望してきたところでございます。その間に、国の准看護師廃止の方針を受けて、留萌医師会が看護学校を廃校し、平成11年度末で留萌管内は養成学校の空白地域となったところでございます。これ以降も同立高等看護学校の誘致運動を続けてまいりましたが、平成13年に設置された留萌地域看護婦養成施設設置検討会において、道内養成施設の現状や新たな設置までの時間を考慮し、緊急を要する看護師確保対策として、移行教育等施設 の設置への転換が報告されました。その後も市と道が根気強く協議を重ねていった結果、市内に北海道衛生学院留萌学習センターが設置され、准看護師が正看護師を目指すための通信制看護学科が設立されましたが、通信制度の廃止に伴い平成23年度末で閉校されたところでございます。地域医療を守るために看護師の確保策を進めることは最も優先すべき事柄の一つであると認識しているところでございますが、過去の看護師養成施設誘致へ向けた取り組みの経緯からも、留萌市への誘致は難しいものと考えております。市といたしましては、平成25年度より、留萌市看護師等就学資金貸付制度を設け、看護師確保に取り組んできており、今後も本制度の周知を図り、留萌市で看護師として働きたいと考えている方々に、引き続き支援してまいりたいと考えております。次に、地域の教育環境の充実、少子高齢化への対応策の観点から、現在の留萌高校への衛生看護科誘致に向けた養成活動についての質問についてですが、平成21年に北海道教育委員会から、留萌高校の間口減の提案を受け、PTA 代表者、市内中学校の校長、商工会議所や青年会議所の役員、市内の小中学校、高校の関係者及び留萌市、増毛町、小平町の3市町の教育長を構成員とする、今後の留萌市における高等学校教育の在り方を考える会を設置し、留萌地域における高等学校再編の方向性について、子どもたちが地元で高等学校教育を受けること、さらには多様な選択肢を確保できるための留萌地域の高等学校のあるべき姿を検討してきたところでございます。この話し合いの過程におきまして、留萌市 PTA 連合会の過去のアンケート調査で、看護科や福祉科新設の要望があったことから、平成22年に新設の可能性について、北海道教育委員会と協議を行いましたが、全道的な見地から、3年制で看護師、免許取得可能なカリキュラムを組むことは難しく、5年制となること、福祉科の介護福祉士の免許取得も3年制では難しくなっていることを踏まえ、看護学科新設の可能性につきましては、既存の看護科設置校2校で看護師養成を行う考えであり、新設することは困難であるとの回答を得たところでございます。次に、大項目2点目、留萌港南岸整備についての中で、中項目1点目、留萌港南岸整備の経過年数と今後の整備計画についてのご質問でございますが、南岸地区には国有港湾施設が5施設、私有港湾施設が7施設あり、このうち岸壁や臨港道路等の7施設は、1960年代から70年代にかけて整備されたもので、供用後すでに50年ほど経過しております。供用年数が長い施設では、岸壁上部コンクリートの破損や、コンクリート舗装面のひび割れ、表面剥離、また舗装継ぎ目の欠損なども多くなってきている状況であります。港湾施設の安全対策は、おおむね5年サイクルで行う定期点検に基づく計画的な修繕・改修のほか、 日常点検や巡回パトロールにより発見された危険箇所の部分補修、利用制限などにより対策を行っており、南岸地区の施設につきましても、劣化、破損による損傷度が大きい箇所の補修を実施してきているところであります。近年は船舶の安全航行に欠かせない灯台復旧のための西防波堤改良と、港内の静音度を高める南防波堤改良を優先的に整備しているところであり、南岸地区における施設の老朽化対策につきましては、留萌港港湾施設維持管理計画に基づく定期点検や日常巡回点検の実施により、港湾施設の管理と安全対策を図ってまいりたいと考えております。次に、中項目2点目、道の駅との関連として、港オアシス登録による人の流れを考慮した港湾整備や、回遊性についての具体策や改善策の考えについてのご質問でございますが、現在、登録に向けた作業を進めております、港オアシスの構成施設として、ルシンふれあいパークをはじめ、留萌地方卸売市場前の南岸壁と小丹浜岸壁の3施設を予定しているところでございます。これらの構成施設は位置的にそれぞれ独立しており、人の流れを考慮した港湾整備を行うには、膨大な費用負担を伴うことも予想されることから、今後、実現性も含めて検討してまいりたいと考えているところでございます。港オアシスは、港を核とした街づくりを促進することなどを目的としていることから、道の駅への登録を予定しているルシンふれあいパークを代表施設とし、港を連動させながら、留萌の良さをアピールするツールとして利用していきたいと考えているところでございます。次に、道の駅と港との連携についてのご質問でございますが、道の駅への登録を進めているルシンふれあいパークは、港オアシスを構成する代表施設としても位置づけしているところでございます。港オアシスは港を核としたまちづくりを促進するため、交流、休憩機能や情報提供機能などの機能を有し、その機能を発揮する代表施設や代表施設を含む複数の施設により構成されるものであり、ルシンふれあいパークを港オアシス構成施設の一つとすることで、市民の皆様、観光客の皆様との交流や憩いの場、また情報発信の場となり、港に親しみを感じていただける機会が増すことが期待できると考えているところでございます。港オアシス登録につきましては、母体となる運営協議会の設立に向け、関係者との協議を始めており、国などの関係機関の協力も得ながら、作業を進めてまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目3点目、観光客と釣り客への対応と交流人口拡大への方向性として、観光客や釣り客への対応など、港を楽しみ、再度訪れたくなる港づくりに向けた環境整備や対応策についてのご質問でございますが、留萌港につきましては、港本来の機能である荷役作業や物流機能の安全確保を最優先としておりますが、港の親しみを感じてもらえるよう、南岸地区を中心に港湾作業に支障とならない範囲で開放しているところであり、市外からも釣りなどを楽しみに多くの方が来られていると認識しているところでございます。 再度港を訪れたくなる環境整備につきましては、住宅地から比較的近く、多くの方が釣りに訪れている南岸地区にはトイレを設置しており、利用されているところでございますが、その他の地区におきましては、貨物を積載したトラックの往来や、重機による荷役作業が行われることが多いことから、立ち入りを制限しているところであり、今後も安全を確保した上でございますが、南岸、東岸地区などの開放は続けてまいりたいと考えているところでございます。以上です。
横田議員。
ありがとうございます。では質問に移らせていただきます。中項目1点目に対して、少子高齢化が加速し、留萌市においても、今後町を支えるための若年層の減少が明らかとなっておりますが、市といたしましても、交流人口の拡大や移住者への配慮など、人口の維持・増進には大変ご苦労されていることと思われます。市内の高齢化率も著しく、支え合う町づくりとして若年層の力が不可欠と考えますが、現在では進学・就職のため、市外へ流出が目立ちます。少しでも多くの若者に市内に残っていただき、地域医力として継続的な人材を確保するために、市として可能な支援や対応策などお考えでしたらお聞きしたいと思います。
市長。
若年層の地元定着を、図ることとして、市としての支援策についての考えをお聞きしたいということですが、やはり若者の結婚、出産、子育てなどの希望がやはり叶うこと、また若者が参画し、活躍することができるまちづくりを進める上で、地元定着を図ることは、活力ある地域社会の構築において、大変重要で必要であると考えております。若者が地域の課題を認識し、自ら課題解決に取り組むことと、この取り組みをしっかり後押しできる環境づくりについて支援してまいりたいと考えているところでございます。
横田議員。
では次に中項目2点目に移らせていただきます。これからの教育の場に対する柔軟な対応として、また今後も加速する高齢化への対応として、若年層に対する進学・就職の場の確保を今後と考慮される予定はあるかお伺いしたいと思います。
市長。
若年層の進学・就職場の確保ということで、特に地元での就職ですが、やはり高校を卒業する方が大学や専門学校へ進学を希望する、また職種の就職があるのかないのか、また留萌から転出していくという、そういうそのやはりこう希望する職種を含めてですね、私どもとしては、なんとか転出を食い止めていくということも必要じゃないかなというふうに思っています。今年の就職については、高校卒業者が158人に対して、66人が就職を希望している。そのうち決定したのが 83% ですから、まだまだなかなかそのマッチングがされてない、という状況かなというふうに思っています。一人でも多くの若者が地元に残って、希望する進路で活躍していただけるように、留萌市としては、さまざまなその高齢化に向けての人材確保や、学校関係や医療、介護関係、などさまざまな分野の皆様とですね、やはりいろいろお話をさせていただいて、なんとか今後の対策につなげてまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
横田議
では3点目の質問に移らせていただきます。今後も人口の減少は著しく、その反面高齢化率は上昇の一途をたどっております。地域住民を支えるための医療福祉は今後もその需要を伸ばし、今以上に留萌市の財政を左右すると思われます。この状況を市と市民全体で支え合うため、病院と役所、そして地域住民の信頼関係が強固なものとなるよう、今一層の連携を図る必要を感じますが、地域が育てる地域医療となるよう、看護師の育成は留萌市においても必要な人材育成と思われますが、市長の考えをお伺いいたします。
市長。
現行としてはですね、やはりその、看護師含めた育成というのの必要性というのは非常に感じているところです。で、留萌市としては看護師をですね、就学資金等で、なんとか勉強していただいてですね、そして、地元に戻ってきていただくという対策を取っているところです。今年のその、高校、美唄製菓とですね、稚内、においては、令和2年度の進学希望者というのが、昨年からすると一気に、落ち込んでて、稚内で前年の倍率が 1.1 が今年が 0.4 で、美唄製菓が前年が 1.4 で 0.5 って、このようなですね、数字になっているって、これもその、社会のその変化というか情勢で変わってきているのか、そういうのもですね、やはりその今まではすごく看護師を希望する方が多かったというふうに私どもも聞いている中で、じゃあやはり学校が足りないんじゃないかとか、そういうことをいろいろ要請してきたところですが、現実的にこういうような状況がまた突きつけられてくると、非常にこの次の対策っていうのは取りづらい。ですから、今後も引き続きさまざまな、やはり情報を収集しながらですね、やはりその私学も含めて、本当にこの、なかなか留萌で学校を開設するというのは難しいかもしれないですけれども、サテライト的にできないのかですとかね、さまざまなことを検討していくという時期にも来ているのかなというふうにも思っているところです。ただ、なかなかその厳しい中で、医療人を確保していくということは、やはりその留萌の魅力、また、留萌の病院で働く魅力というものもですね、やはり必要になってくるのかなというふうに思っておりますから、今後それぞれ地域医療の担い手として活躍していただけるような対策というのはやっぱり取っていく必要性について十分認識しているということでご理解をいただきたいと思います。以上です。
横田議員。
ありがとうございます。では大項目2点目の質問に移らせていただきます。中項目2点目の質問なんですけれども、道内の港オアシスでは、隣接する港と代表施設との連携、また港への誘導を促すような環境づくりがなされております。今後、港オアシスを登録に向け、港でのシンボルとなる施設や整備について、具体的にお考えがございましたら、お伺いしたいと思います。
市長。
港オアシス登録に向けての港のシンボルとなる施設、設備ということでの、ご質問ですが、港オアシスは令和元年11月時点においてはですね、全国で137箇所で、道内では11箇所が登録されているところでございます。で、道内ですでに登録されている港オアシスの構成施設では、公園や共同資料館、温泉施設や商業施設、またそれぞれの港が持っている資源を生かした施設で構成されており、またいくつかの港オアシスでは、構成施設が道の駅の施設を兼ねているという状況でもあります。留萌港におきましても、港オアシス登録に向けた作業を進めておりますが、 道の駅を兼ねるルシンふれあいパークなど今ある資源を生かしていきたいと考えているところでございます。以上です。
横田議員。
では最後の質問に移らせていただきます。中項目3番目の留萌市では道の駅として登録される船場公園の新たな集客施設として食を楽しむ浜焼きを推奨されております。海を訪れる観光客にとって海産物をその場で食すことができることは新たな楽しみとなることと思います。釣り客に対しても同様、自分で取った魚を船場公園の施設で食すというスタイルを構想に入れることは可能かどうかお伺いしたいと思います。
市長。
現在、横田委員からご質問をありました、その港で釣った魚をですね、公園の施設で、食すというスタイル、非常に釣る人が長時間その場にいていただけるような思いというのが伝わってくる状況です。でこの、ルシンふれあいパークの施設において、その食すというそのスタイルというのはですね、基本計画の中においては、留萌浜焼きというのを地元食材を堪能できる施設の整備というのを、挙げているところです。現在の施設においても、クレー舗装部分の交流イベント広場において留萌浜焼きなどバーベキューを楽しめる、施設利用がされており、天気のいい週末や夏休み期間などにおいても多くの市民の皆様にご利用をいただいているところです。で留萌港に、釣りに訪れた方が自ら釣った魚の調理ということについてはですね、やはり後片付けですとか、そういう細かな問題もあろうかと思いますが、今後その道の駅で浜焼き施設が整備されたときにはですね、やはり店舗で調理して提供することも可能かどうか、出店者のやはり皆さんと協議をさせて いきながらですね、なんとかその思いが伝わるようにですね、今後考えていきたいというふうに考えているところです。以上です。
1番横田議員の質問を終わります。